皆さんおはようございます。主の御を皆を賛美いたします。ただいま、ご紹介にあつかりました笹川正弘と申します。本日は家内の百合子が来ております。ちょっと立って顔を見せてくださいますか。はい、ありがとうございます。先ほどご紹介くださいましたように、私は東京キリスト神学校で学んでいるとき、キム・テフン先生ご夫妻がまだそれぞれ独身でですね、そして同じクラスで学んで、3年間は過ごした中なんですね。でこれは皆さんご存知かどうかわからないんですが、どっちかというとテフン先生がですね、ミョンヒさんに片思いっていう感じでずっとねいたんですよ。でも、ね、彼は諦めなかったんですね。で本当にこう祈りに祈って、ついに神の御手が促されてですね、ミョンヒンさんの心が動いて、でついに2人の結婚が決まった時の彼の嬉しそうな顔をね、今でも本当に印象深く覚えています。で、あの時の新鮮な気持ちが永遠に続くことを、お祈り、しております。で、私はリーベンゼラー世界宣教会という、まあ、全国23カ国に230人ほどの宣教師を送り出している、そんな宣教団の宣教師として、ニューヨークに住む日本人の方の宣教のために、使わされる準備をしております。で、目標としては来年の4月にですね、派遣される予定です。それまでで、諸教会、いろいろ尋ねさせていただいて、お祈りと支援を お願いしているところです。また、この教会、創立30周年を迎えるということでね、本当に心からおめでとうございます。でアライアンスミッションの、まあ、開拓の働きとしてね、建てられて、そして羨ましいなと思うのはね、本当にこうアライアンスミッション全体からこの教会アライアンスの働きとして祈られているということですね。そしてくしくも神学校時代、机を並べた者同士の私も、来年から、アライアンスミッションの働きとして、この日本人宣教に就かせていただくことになりました。でその詳しいお話はまた後ほどメッセージの後ですね、このスクリーンに映すスライドを通してまたご説明させていただきます。はい、それでは最初にお祈りをさせてください。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。慈しみ深い天の父なる神様、とこしえの恵みを感謝し、皆を褒めたたえます。計りがたい恵みにふさわしくないさまざまなものを抱え持つ私たちではありますが、今主の尊い贖いへの心からの感謝とともに御言葉をお聞きいたします。どうか御霊の豊かな働きとともに、主の御声が私たちの生き方そのものとなって実を結びますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私は来年、法人宣教師として、派遣される準備を今しているんですけれども、皆さん、この場にいらっしゃる一人一人も主によって作られ、主によってあがなわれ、そして主のものとされて、でかつては、やがて朽ち果てるしかなかった命の中で、やがて朽ち果てるしかない何か夢とかね、目標のために生きるしかなかった一人一人が、今度は主ご自身の使命をいただいて、永遠につながるもののためにそれぞれのところに使わされている一人一人なわけですね。その意味で皆さんも私たちも主によってそれぞれ主のご計画されたところに使わされているという意味では、まあ、同じなんですね。でその意味で今日は御言葉から主によって使わされるということについてですね、御言葉から分かち合ってまいりたいと思います。今日の場面ですね、 ウジヤ王が死んだ年とあります。イザヤがまだ若かった頃でした。でウジヤという王様は50年以上にわたって王様だったんですけれどもね、主の喜ばれる、ね、国にしたいということで、それまでねかなりこう堕落してしまっていた国を一生懸命立て直した、いわゆるいい王様でした。でところがですね、そのウジヤ王の働きに主が報いてくださって祝福されて恵みを多くいただいて、で残念ながらですね晩年ウジヤはそれでちょっと高ぶってしまったんですね。高ぶってしまった。そしてツァラートという病に打たれてですね、ちょっとこう寂しい死に方をした王様でした。でイザヤはまだ若かったですけれどもね、ウジヤ王のこの働きに共感してね、そしてこの国が本当に主に喜ばれ祝福される国になるようにと、まあ、彼なりにね一生懸命やってきてたと思うんですけれども、ウジヤ王がこういうちょっとね寂しい死に方をして、そして国を 見渡すとね、あれけしからん、これけしからんというような現状がやっぱりねまだ待って、どうしたもんかな、自分に何かできることはないかなと、そんなふうにね祈っていた時ではないかなと思うんです。そのような時にイザヤは生まれて初めて顔と顔を見合わすようにして生きて働かれる聖なる全能の神と出会うという体験をしたんです。で私たち、クリスチャンの誰かに出会って教会に導かれて聖書を知り神様のことについて知り、ね、知識ではね、あ、神様っていうのはこういうお方なんだなとかね、こういう生き方をしなきゃいけないな、ね、そういうところから始まるんですが、頭での理解から本当に神ご自身を体験するというね、そのところっていうのは大きな差があるんですね。イザヤもそれまではもちろん豊富な律法の知識を持っていてですね、こう生きるべきだとかですね、でこうあるべきだ、いろいろあったと思うんですけれども、知識だけだとね、どうしても人を裁くようになってしまうんですね。自分がなんか神様になったようなつもりでね。で私たちが主によって使わされて主の御用のためにお使いするという上で必要なのは、まず自分自身神様を体験して砕かれるということなんです。砕かれる。で自分のこの力と能力でとかねいう発想が粉々に砕かれて、それを見て主は初めてね、私はあなたを、ね、使わすとこう言ってくださる。でこの時イザヤは、ね、聖なる万軍の主を見て、またセラフィムというね、御使いが地響きをするような賛美をしている、それを聞いてどうなったかというとね、ハレルヤじゃなくてですね、自分の罪に目が開かれて、もうそっと落ちそうになっちゃうんですね。で、ああ私は滅んでしまうとこありますけれども、新改訳2017の前の第3版では、ああ私はもうダメだという生々しい訳でした。もう自分自身に絶望したんです。自分は神様のためにね、こういろいろやりたいななんて思ってたのに、ね、自分が聖なる神の前に、あ、これほどまでに罪深いものだった。圧倒されて自分に絶望したんです。で、何かに絶望するっていうこと、まああんまりね、体験したくないことですけれども、自分自身に絶望するっていうのはこれは、きついですよね。本当つらいですよね。である牧師がですね、こんな格言のようなことを言っています。良いことは困難から始まる。しかし最も良いことは絶望から始まる。皆さん何かですね、本当にもう失望落胆してしまって、 なんかちょっと絶望的なね、こう感覚に襲われるような体験をするとき、あるいはそういう状況に置かれるとき、この、ね、ことを思い起こしていただきたいなと思うんですね。でイザヤは自分自身に神の前にもう砕かれて絶望してしまうというところから、主の御手の技による贖いと許しと救いを体験して、そして主の使命のために使わされていくという最も良い人生が始まったんです。でこの時ね、燃え盛る炭、まあ炭火が、ね、唇に触れて清められたとこありますけれどもね、まあ、この燃え盛る炭はやがて私たちのために人間となってくださって、贖い主となってくださる救い主イエス様をね、象徴的に予言している、そういうことができると思いますけれども、このところにですね、神の愛とか憐れみという言葉は一言も出てこないんですが、イザヤは体験したはずなんです。こんなもののために主が贖ってくださった、許しと救いを与えてくださった、なんと申し訳なくも感謝なことか、聖なる万軍の主はなんと慈しみ深く憐れみ深い方であるか、これを体験したはずなんです。で新約時代、私たちイエス様の救いに預かって、ね、イエス様の贖いによって救われるというね、体験した私たちはもっと、ね、より鮮明に覚えることができますね。こんな私のために罪のない神の一人子が、ね、全能の神ご自身でもあるお方が、へり下ってへり下ってへり下って弱い人間になってくださって、この私のために罪のないご自身の命さえも犠牲にしてくださって、そして取りなしてくださって、そしてご自身の霊を、御霊を、聖霊を私たちに、ね、惜しみなく分け与えてくださって、世の終わりまで取りなし続けてくださっているということですね。で主の主によって使わされるというときに、ね、まず砕かれるということは大事なんですけれども、ね、こんな自分をもう言葉にできないような愛で愛してくださっている主がいつも共におられるんだというね、もうこの神様の愛に感動する感覚、それをそれこそ燃え尽きない炭火のようにね、いつも心の深いところでね、蓄えている、そのことが大事です、ね、なんか牧師がこうしろああしろって言うからこうしなきゃいけないかなとかね、まあ、そういうことではなくて、またね、立法によるとこうだからこうしなきゃいけないという感覚ではなくて、ね、神様のこのご愛に、ね、犠牲の愛に突き動かされるようにして、ね、永遠につながるもののために使えるものとされた、ね、その喜びとともに使わされていくということが大事ですね。さて、8節で砕かれてですね、そして救いを体験したイザヤに主は、ね、語られたんですね。誰が私を使わそうか。イザヤはためらうことなく答えました。ここに私があります。で私たち、主の御前に砕かれるという体験しますとですね、ともすると、あ、こんな自分はこんなところがダメで、こんなところがダメで、あ、とってもふさわしくないっていうところがなんかこうね、前面に来て しまいやすい。でモーセもそうでしたよね。でエジプトの王子だった時にね、とんでもない間違いをして命からがらミディアンの荒にね、逃れましたけれども、そこで40年間砕かれて砕かれて、でモーセほど謙遜な人はいなかったと言われるほどまで砕かれて、そして、ね、時満ちて主がね、モーセの前に現れて、ね、使命を明らかにしたとき、モーセは 何と答えましたか。いや私なんてダメです、ダメです、そもそも私口下手です、言いたいこともちゃんと言えないし、あんなかつて失敗した私の言うことを誰も聞きませんって言ってね、過去の失敗とか自分のなんかこうできないことばっかりがね、なんかこう意識されてしまって、私はダメですってこう、言いたくなってしまう、この葛藤があるんですね。でも主のものとされて、イエス様の命をいただいたものとして、イエス様の御霊をいただいたものとして主に使いたいという思いもある。この、板挟みになりやすいんですね。この時思い起こすべきことは、主が使わそうとしてくださる時、自分がこういうとかできないとか弱いとかね、過去にこう失敗しちゃったとかいうことを超えて、主は必要な力も癒しも、愛も忍耐も全て必要なものを与えてくださる、この確信に立って使わされていくということです。でこれはもう自分はね、こう弱いところはなくなったんだって言い聞かせて出てくるのとは違うんですね。もう自分はこういう弱いところがある、こういう、欠点がある、こういう傷もある、でも主が、必要な力を与えてくださる、主にお使いするために自分の、欠点や失敗の経験すら用いてくださる、そのように確信していくっていうことが本当に大事なんですね。さて、ここに私がおります、私を使わせてくださいとイザヤは、これを見る限りためらいなく、答えたように見えます。ただ分かりませんよ、ちょっとね、こう葛藤があったかもしれないけれども、ここには書かれてません。で最終的にイザヤは、ここに私がおります、使わせてくださいと答えることができた。でそれに対して主はどう、答えられたか。9節以降を見ますとね、これはとても逆説的な表現なんですが、あなたが預言者として出て行っても、人々は見ているようで見ていない、聞いているようで聞いてない、で結局歴史を見ると確かにね、イザヤの預言を聞いてみんな悔い改めて、国が滅びから守られたということは なかった。これはイザヤもそうでしたし、エレミアもそうでした。結局預言者としての報いはないに等しい、そんな働きだ。思わずイザヤが11節ですね、主よいつまでですかとね、こう問いかけざるを得ないぐらい、3年頑張ればまた変わってくるとか、そういうことではまたなかった、それに対しても主はね、答えてくださった内容は、ああって言って希望が、湧くような内容ではなかったけれども、イザヤは出ていった、それを覚悟した上でです。で主によって使わされていくという時にね、最後に大事なことは、目に見えてこう、期待していた報いがなくて当たり前という覚悟でいくことです。で原則ね、罪の法則で動くこの世界で、御国の民として神の国とその義を第一として主に仕えていこうとするとき、大変なことの方が多いのは当たり前です。また祈りに祈って、どうしてこの祈りが叶えられないんだろうってことがあっても不思議ではない、皆さんの信仰が足りないからとか罪がこう清められてないからとか、そういうことではなくて、もうこういう成果が出たらいいのにな、こんな実績上げられたらいいのになっていうね、そういうものにこだわりすぎてると、またああダメかってなってしまうんですね。で私たち主の御名のために、主の使命のために、それぞれのところに使わされていってですね、諦めずに、 諦めずに忠実に主に仕え続けるとき、たとえ人間的な報いと思われることはほとんどなかったとしても、それは永遠に覚えられているんです、神の御前に。そしてそれは永遠の神の御業のために確かに用いられていくんです。まあ、一つの例を申しますとね、本当にこう小さい子どもたち集めてね、教会学校でね、一生懸命福音伝えて、でも大きくなったらなんか部活かなんかで来なくなっちゃって、もうね誰も来なくなっちゃった、ああ無駄だったか。かつて教会学校行ってた人で50、60になって教会に戻ってくる人は結構たくさんいます。やがて目の見えないところで実を結ぶというケースもたくさんあります。人知をはるかに超えたところで主はご自身の御業をもって、そのね、私たちの捧げた奉仕を、ね、用いてくださるんですね。でこれは主の配慮かもしれません。私たち自身が目に見える形で、おお、こんなうまくいった、こんなうまくいった、俺のおかげだみたいなね、そんな風になって、かつてのこのウジヤ王がね、晩年高ぶってしまった、そのようなことにならないように。でも逆にね、あんまりこうもう祈りが何祈っても叶えられないっていうような感覚になると、またちょっとね、下を向いてしまうってことにもなりかねない。ですから私たちは、ね、報いを期待するのではなく、主の御手の技がいろんな形でなされていくんだというところに、ね、喜びと希望を置いて、ね、それぞれのところで主に仕えていくということですね。で、この聖書の大原則ですよね。イエス様は言われました。誰でも自分の命を救おうと思う者はそれを失う。しかし私イエス様と福音のためにそれを捨てる者は、ね、それを得る、それを見出す。これは今日のね、使命、派遣というところからね、捉え直すと、誰でもね、主の使命じゃなくて自分のこうしたい、ああしたいっていうことのためにね、生きようとするものは、その求めているものはもちろん全てが失われてしまう。けれども主の使命のために自分を主に捧げて、そして主に仕えていこうとするもののために、主は、ね、私たちがもう思いも浮かばないような祝福を与えてくださり、聖書に約束されているね、素晴らしい天の御国を体験させてくださる、永遠の命を永遠にお互いに喜び合う一人一人としてくださる。先ほどのね、人間的報いはたとえもうね、すぐにないとか少ないというようなね、経験を多く通ったとしても、主の用意してくださっている祝福はもう本当に人知をはるかに超えて大きく、また素晴らしく永遠である。このことを忘れないでいたいんですね。でパウロは言いました。私たちは神の作品であって、ね、一人一人神の作品として、ね、行うべき良い行いさえも主がすでに用意してくださっている。ですから私たちはね、いや自分はこうしたいんだっていうところからね、本当に主が神の作品として用意してくださってる良いことは何なのかっていうことに気づいて、そっちへと向かうということがもう本当にいかに大事であるかですよね。でところが大抵ですね、私たち、いや自分としてはこうしたい、ね、自分としてはあれが欲しい、自分としてはこうだっていうのと、神様のご計画、神様の、ね、感覚、食い違うんですね。これはもう本当、もう食い違って当たり前なんです。人間ですからね。で、その時、ああ、これ違ってるなっていうことに気づけるかどうか、まずね。そして、違ってるなって気づいて、じゃあ、どのようにそのギャップに向き合っていくかなんです。でしばしば自分としてはこうしたいっていうのと神様のご計画の間にギャップがあるなって気づいたときに、ね、 これ私たち見て見ぬふりをしちゃうっていう時がある。はい、ダメなんですね。とことん格闘してちょっと苦しいですけどね、とことん格闘するっていう体験が必要なんですね。あのヤコブが野暮の私でね、神の人と本当に格闘して、そして神様のね祝福をいただいて、ね、ただ桃のつがいを打たれてね、謙虚にされて出ていきましたけどもね、格闘が必要なんです。でここでちょっとね、私たちのことを話しさせて、いただきたいんですけれども、私は、クリスチャンになったのは、大学卒業して会社に入ってね、2年目ぐらいの時期でした。でそれまで、英語が好きで得意っていうのもあったのでね、あのいろいろ世界中を行き巡って、奉仕する仕事がいいな、それは叶えられてね、NEC という会社の北米営業というところをね配属されて、そして、クリスチャンになってから、何年かしてやっぱりクリスチャンの相棒が欲しいな、ね、ずっと祈ってて、でその願いが、叶えられて今の、ね、彼女がここに、いるんですけれども、あの家内の方が喜んだで、本当にね私と結婚できるってことでね喜んだんですね。私がいい男だからっていうねもちろんそうだったんですけども、それ以上にちょっとそれまでね、家内の身内に牧師家庭が、いましてね、すごいこう経済的にもメンタルにもものすごい苦労しているっていうのを知ってたのでね、ああ自分は普通のサラリーマンと結婚できたって言ってね喜んでたんですね波乱の展開が予想されますねそれで、結婚してすぐにね長男が、日本で与えられて、で2年ほどしたらアメリカにね駐在になって6年半ほど過ごしたんですが、そこでまた娘2人がアメリカで生まれてね、で子供3人になって、ただアメリカに生活、アメリカで生活している間に主に、ね、直接お使いするという迫りがこうやってきてですね、もう、ね、私の感覚と違ったわけですね。考えないの感覚とももちろん違ってた。神様、私は仕事でね立派な、ね、実績を上げて神様の栄光を表したいんですとかね。で家内は家内でですね、私がなんかこう仕事ではもちろんね、ちゃんとそれほど仕事では期待してなくて、教会でですね役員さんみたいな存在になってですね、役員の妻みたいなね、形で主にお使いしていきたいなんてね、でも牧師はダメみたいなねそんな感じやったんですね。でもずっとそのね、なんていうかこうギャップにこう悩まされ続けっていうんでしょうかね、向き合い続けて、そして祈りに祈りを積んで帰国をですね、本当に聖書を徹底してこう通読して読んで祈りながら、で神様ご自身が状況を開いてくださって、私は神学校ね、テフン先生と同じ時期に、導かれることになったんです。でも会社を辞めた時ですね、家内はすごく怒りました。あなたにはそんな光はないとか言ってですね、でしばらくはですね、私は進学校の独身寮に家出状態で学び始めましてね、その間家内はちょっとふてくされちゃってですね、神様どうか主人が挫折しますようにってこう祈ってたんですね。挫折してサラリーマンに戻れるようにね。でそんなね、妻に私はまた腹を立ててこの頑固な妻が砕かれますようにみたいなね、そんな非常にこう良くないお祈りをし合ったりしてました。で当時ね進学校の仲間たちにもね、その祈り分かっちゃってもらいましたけどね、でも結局二人揃って主の前に砕かれてっていう体験を通して道が開かれていったんですけどもね、今笑い話のようにしてちょっとね話せますけども、当時はね本当につらかったです。 あ、これもしかして離婚かなって、あ、でも離婚すると牧師になれないかなとかね、もう本当ね、あのギャップと向き合うっていうのは本当につらいことです。で、時には自分一人の問題じゃなくて、そういうね、あの家族と向き合っていかなきゃいけない、そのギャップとね、もうとことん悩んで、ね、そして自分自身ももちろん祈りますし、多くの、ね、仲間たちと共に祈って、そして神様が道を開いてくださるというね、その体験をするということ、これは大きいんですね。で、ギャップにちょっとね気づいても、いや自分がこうしたいっていう方が主の御心なんだって無理やりねこうこじつけちゃうとかね、そういうことがないように。で、大抵はね、ギャップが埋められていくためにはすごく辛いところを通ります。もうその辛さっていうのをこう恐れずにですね、主が必ずその道に従うとき、アブラハムの信仰ですよね、私の道に行けっていう、そこに従うときに主は祝福してくださる。そして想像もしなかった、ね、まあ、あの自分が不安に感じたときはね、もう想像すらできなかった素晴らしい御業を、ね、表してくださる。で、今私たちね、これからアメリカという国で日本人宣教をしようとしていますけど、また後ほどね、詳しくご説明しますけれども、まあ、このところも私たちもうあの還暦を迎えましてね、まあ、そうは見えないかもしれませんけれども、家内は私より年上です60、61ですね。で、ちょっと年齢的にもね、いつ大きい病気に、ね、あのなるかわからないというような年齢でもあるし、で本当にこうあのいろんなチャレンジングなことがあるのでね、不安は大きいです。また本当にね、諸教会 の, あの支援によってね、この働き全うしていけるだろうかというね、いろんな不安がありますけれども、主が用意されている道であるならばというこの信仰一つでね、今日々を過ごしています。で、最後にですね、この一人の女性の方の証をご紹介したいんですけれども、彼女は独身時代にあの近くの教会に導かれて、洗礼を受けてクリスチャンになったんですが、しばらくするとちょっとね、すごい深い傷を負ってしまって教会行けなくなってしまった。で、もうちょっとこう悶々としている感じだった。で、やがて未信者の男性と結婚したんですけれども、その男性がドイツにね駐在になって、でドイツの日本人教会で信仰の、ね、回復が始まって、そしてご主人もそこで救われたんですね。そして、まあ、そのこと自体ねハレルヤなんですけれども、ご主人がドイツ、アメリカ、東南アジア、南米とね、結構それからいろんなところを転々と駐在して回った。で、まあ、そのような状況からかもしれませんけれどもね、彼女は、あ、自分はそれぞれいろんなところにね、主によって使わされてるんだなっていう意識が、まあ、前に比べてね強くされた。前はこの自分のためにって意識がすごく強かった。でも、ね、あ、それぞれ使わされたところで私は 主のために何ができるだろうかというね意識に変えられていった。そうしますと、今までねあれほど自分を悩ませていた傷が、ね、いつの間にか癒されているということに気づいたそうなんですね。主は本来の、ね、その信仰生き方に立ち返るときに、ね、先ほども言いましたね、必要な癒しも、ね、愛も忍耐も許しも与えてくださる。その証人の一人にね出会えたことは私にとって幸いでした。今日も主は皆さん一人一人のね、思いや生き方、行動を見ながら、見つめながら声をかけてくださっているのではないでしょうか。私はあなたを神の作品としてそれぞれのところに使わしている、それぞれのところにおいて私の使命を果たしていきなさい、ね、たとえ人間的な報いがすぐにないなというような、ね、状況であったとしても、特にこの日本でね 誰かの救いのために祈るっていう時にね、忍耐が必要ですけれどもね、そのね、あなたの生き方を私は見ている。そしてあなたが捧げるものを私は永遠につながるもののために用いる。だから私によって使わされ、私の使命を果たしていきなさいと主はお一人お一人に声をかけてくださっているのではないでしょうか。今日も今週もまた生涯にわたって主のこの御声にを聞きながらですね、忠実に主に、お仕えしていくものでありたいと願います。お祈りいたします。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。ここに私がおります、私を使わせてください。天の父なる神様、罪の深みにあって滅びの定めへと向かっていた私たちに確かな贖いと許しを与え、天からの新しい使命へと召し出してくださる主の御言葉をありがとうございます。人間的な報いは期待できない状況の中でも主の召しに応じて出て行き、預言者としての使命を全うしたイザヤに続き、私たちも主によってそれぞれのところへと使わされてまいります。私たちをあがない、ご自身のものとしてくださり派遣してくださる主が全ての必要も力も与えてくださいますように、主がお一人お一人を通してご自身の御業と栄光を豊かに表してください。主イエスキリストの御名を通してこの祈りを捧げいたします。アーメン。